はい、では今日は、東さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
理解の違いに応じるということで私なりに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。私が担当したのは、90ページ25行目から91ページ25行目までの、歌義足が揃うことを自信なだからという理由、それから歌義足はありがたいことというところです。で、ここまで、
マイクの接続悪いみたい。
あ、すみません。
バリバリバリバリバリ言うんですね。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。ここまで6月に入ってから、喋るとなんかダメですね。大丈夫かな？ここまで6月に入ってから、はい。ずっとこの勉強会に参加してはいるのですが、ちょっと内容が難しくって、ついていけれてません。で、ここまでで私が、一番印象に残って学んだことっていうのは、陸軍カギュ派は多空説だということで、はっきりと言葉で、如来像はいつでもどこにでも存在すると説いているということです。で、担当箇所に入る前に、もう一度、下脱の法則の全体像を、復習をしておきました。日本語訳では、因は全霊像、恵書は最上の宝の妊娠、縁は全知識、方便は他の境界、科は小等各者のみ、自業は分別なく、主上の利益をなさること。ということで、これを野田先生と、丸山さんが、もう少しわかりやすい日本語にということで、直してくださったのが、
これ野田先生の、訳です、ね。
野田先生
です
。はい。はい。じゃあ野田先生の和訳です。因は仏性如来像、恵書は妊娠最小法、縁は尊き全知識、方便化の高潔にて、かなる無常相当覚、自業は無月の際となり、です。
で、すみません。読み方だですが。
はい。はい、
方便彼の苦血にてにしといてください。
苦血、
うん、彼っていうのは全知識。
はい、
はい、すみません。
で、これをタルゲンの4ページにある目次と照らし合わせて、因は仏性如来像っていうのが第一章。で、絵書は妊娠最小法っていうのが第二章。で、縁は尊き全知識っていうのが第三章で、方便、彼の不潔にてっていうのが4章から19章までに書いてあるのかなと思いました。で、かなる無常相当覚は20章で、自業は不別の再度なりが21章。で、この中の今第2章をしているんだなと、もう一度確認をしました。で、全体の中の第2章ということで、第2章の、章のタイトルが、絵書の妊娠の宝と日本語訳ではなっていました。で、英語訳を、参考にすると、The Precious Human Life、となっていました。で、妊娠の宝というと、なんか、体にすごく焦点が合っている感じがするんですが、英語の方の Precious Human Life というのを聞くと、人として生きているこの時間の方に、焦点が当たっているような感じが、を受けました、私は。で、まあ、それらを参考にしながら、絵書は妊娠最小法という、野田先生の訳をもう一度、ちょっと考えてみました。 って、仏教用語にも、やっぱりまだまだ馴染みがないので、よく、とにかく辞書を調べてみると、まあ、えしょとは載ってなくて、えというのが、まあ、依存することとかその拠り所。しょっていうのが住みか。これはなんか空間のことかなと思いました。だから妊娠というのは人としての肉体。だから宝というのは、まあ、大切なもの、宝物。で、例文に宝物集というんですかね。が載ってまして、宝の山に入って手を虚しくして帰るっていう例文が載っていて、で、これの意味として、仏の教えに会いながら迷いの世界に執着する心を捨てることができないこととなっていて、この宝の山の宝っていうのが、仏の教えっていうふうに解釈されていました。それから最小っていうのは最も優れていることでした。で、まあ、これらの訳とか、それから、日本語訳、英訳、それから宇田先生の訳を、参照して、絵種は妊娠最小法っていうのは、人としての、肉体、体と、それから人として、六道輪廻の輪という世界に生まれて、できたこの生という時間とその両方を含んでいるっていうふうに考えておいたらいいのかなというふうに理解をしました。で、そこまでが理解をしました。で、ではその第2章ではその妊娠、その妊娠がなぜどのように最初法なのかが解かれているのかなというふうにまずは理解しました。で、それから、この第2章というのは、全行では、
ちょっとここで切りましょうか。
はい。
はい。ですね、妊娠っていうのは、ボディです。ヒューマンライフって訳してるけど、ヒューマンボディですね。心ね、新相続はずっと輪廻転生していて、今回その同じ新相続がたまたま人間の体を得たということを言ってるので、まあ、もちろん体があるから人間のその時間的なライフね、人生があるわけですが、本来の、意味は人間の体だと思います。
では
い、はい、それから、あと、うん、そうね。だから、その人間の体というのは、仏様のところへ行く貴重な体で、例えば、畜生の体とかとは違うんだよっていうことを、まあ、書いてあるんだと思います。はい。
うん、はい。
ありがとうございます。
はい。待ってくださいね。ありがとうございます。はい。では、続けて、今度は全行では、全行のテキストの中では、どこに当たるのかなというのを確認しておきました。で、これは、16ページの第1の4つの共通の全行のところの、羽化と具足の妊娠を再び得るのは難しい。この世に無常菩提を得、必ず利他を行わんという、ところが当たるのだろうなと思いました。それと、もう一個、参考にしておこうと思ったのが、翻訳者ノート24に、奈田先生が書いてくださっていた、インド論理学では伝統的に次の順に話すことになっているという結論、理由、比喩。この順番に話すことになっているというあたりを、こう、参考にしながら読んでいきました。では、担当箇所に入っていきます。まず、羽化具足が揃うことを妊娠の宝と呼ぶ理由。そのように、羽化と2種類の具足、円満が揃うこと、それが妊娠の宝です。なぜにそれを宝というのかというと、良い方と性質が等しいのです。 得がたいから宝というのです。利益が大きいから宝というのです。で、部下とか愚足とかは、前回前々回、丸山さんや中村さんが、教えてくださったんですが、もう一度、仏教、もう一度、辞典を、引いてみました。で、愚足というのは、欠けるところなく完全に備えること。円満というのは、功徳などが十分満ち足りていること、完全に備わっていること。それから、利益というのは、何かも引いてみました。仏、菩薩などが他に対して恵みを与えること。恵みを与える種々の行為。またその恵み、幸せ。如意宝珠は、一切の願いが意のごとく叶うという不思議な宝の玉のことで、主上の願いを成就される仏の徳を象徴するものというふうになっていました。それから、善行のテキスト16ページに書いてあって、私が、メモをしていたあたりも、もう一度見てみました。この中に、メモの中に、インポチェイコール宝というふうなメモがあって、宝のごとき人の体、しかしすべての人に、リンポチェイコール宝とつけることはできない。仏法を学ぶことができた人にのみつけることができる。というふうに、それから心の本質には如来像がある。カルマが実っていかなる姿に生まれようと、心の本質は如来像である。けど、修行ができるのは人間の体のみ。だから尊く難しい。というようなところが書いてありました。これらを、参考にしながら、それと、もう一つ、英語訳も、確認をしてみました。英語訳は、ちょっと読みます。When these two, leisure and endowment, are present, it is called precious human life. Why is it called precious? It is equal to a precious jewel that blunt fish. A. It is precious because it is difficult to obtain. B. It is precious because it is of great benefit. で、日本語訳や英語、日本語訳や、あと、仏教用語を調べたり、善行のメモを見たりとか、しながら、この英語訳を、日本語訳にしたとまでは言えないんですが、もう一度この英語を日本語としてちょっと理解をしてみようと思って訳してみました。で、そうすると、これは、これら二つ、不可と愚足があるとき、妊娠最小法と呼ばれます。なぜ最小法と呼ばれるのでしょうか。如意宝珠と同じです。一つには、得がたいから最小法なのです。二つには、多くの利益からなるから最小法なのです。ということで、なんだろう。自分、最初全くこの妊娠最小法っていうのがどういうことなのかとかが、わからなかったのが、それよりは少し、妊娠最小法っていうのが、なんだろう。こういうことなのかなっていうのが、なんとなく、 以前より分かったような気が、感覚的に分かってきたような気が、します。言葉に慣れてきたっていう感じかな。あ、ような気がします。
はいはい、それは何よりです。
そこも。はい。
アドラー心理学と一緒で、やっぱり仏教のその言葉遣いに慣れていくっていうのが一つ、今の段階でとっても大事なことだと思います。利悪だとか円満だとか具足だとかいうね、で、はい、慣れてくると、あ、これねってこう分かってくるようになるし、辞書を引いてもいくつか意味が書いてあって、まあ、その今の場合はこれだなってこう分かるようになると思います。はい、根気よく辞書を引いてくださいませ。
はい
はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次行きますか。
はい、はい、じゃあ次に行きます。次は、90ページの29行目からです。日本語訳を読みます。うか具足は得難いこと、それについて得難いことは、菩薩増強に、人となったことは難しい、人命を得たことも難しいのです。眺望は得難い、仏が出現されることも難しいのですと説かれているし、非華経にもまた人に生まれたことは得難い、羽化の円満も得難い、仏が世間に出現されることも得難い、禅の法を欲することも得難い、正しい誓願もまた得難いのですと説かれています。正慶荘厳経にもまた、八難を避けたことも得難い、人となることもまた得難い、羽化の正しい円満もまた得難い、仏が出現なさることもまた得難い、根の風がないこともまた得難い、仏の法を聞くこともまた得難い、優れた人と付き合うことも得難い、正しい善知識たちもまた得難い、正しい義手を随節受賞することもまた得難い、正しい生活もまた得難い、人の世間において法と随順する法について丁重になすことも得難いと説かれているし、入菩大経論にもまた、この羽化具足は極めて得ることが難しいと説かれています。ここまで。で、ここまで、ここでは、この4つの経典を、引用して、羽化具足がいかに得難いかという、得難いかという理由を述べているところかなと思いました。で、ちょっと経典とか、そういったところ、経典、どんな経典なのかっていうのを調べ、ようと思ったんですが、インターネットで検索してみてもちょっとわかりませんでした。
経典ね、はい、これらはね、あんまり、ね、日本で読まれなかった経典です。一番最後の入菩薩行、これ入菩薩行論って普通、チベット仏教で言ってるんです。もともとの、ね、インドのその原点は入菩提行論なんですけど、チベット語訳がね、入菩薩行論なんですよ。菩薩に入っていく行の、本って言ってな。だから普通チベット仏教とは入菩薩行論と言っております。今読んでいるタルゲンのもっとうんと大きいやつだと思ってるんですけど、むしろあれですね、37の菩薩行のとっても大きなやつだと思います。菩薩増経だとか、非華経だとか、正慶荘厳経の私知らんな、菩薩増経、非華経一応知ってますが、きっちり読んだことないですけど、そこに出てくる、その人となることは難しい、人命いることは難しい、勝負は得難い、仏が出現されることは難しいの、これはもう、あらゆるところに書いてありますね、仏典の。
うん。
うん、それで、はい、それが一つと、それから、ガンポパ大師は大体、 いつも論証の最初にお経をずらっと挙げられるんです。で、論理学では、お経は、経章と言いますか、商業量と言いますか、お経はですね、必須科目ではないんですけど、一番最初に経典にほら書いてあるでしょって言われるのは、一つはチベット仏教の伝統で、サムエイの修論の時に王様がその主張したら必ずその主張の元になっている経典をあげなさいっておっしゃったので、それでお経をあげるっていうのがチベット仏教でインド仏教以上にきっちり行われるということと、第2番目にはこの下脱の法則タルゲンっていうのは入門書なので、その若いお坊さんたちがちゃんとこのお経を読んどきなさいよって意味でですね、必須科目のその推薦図書としてお経を挙げてらっしゃるところがだいぶあると思います。はい、以上です。
はい、わかりました、ありがとうございます。これは全部お経だから今日
です、ね、入菩提経論、入菩薩経論は論です。
論、はい、これは論、
まあ、後ろに論って書いてありますように、はい、論です
ですね、はい、はい、その経とか論とかいうこともちょっとよくわからなかったので、はい、これも辞書を引きました。
はいはい。
で、まあ、像には経律論、仏教の像のところに書いてあるんです、ね、仏教の聖典の大きな、はい、はい、分類分けがあって経律論の三蔵3つに分けられて部類分けされていて、そのうちの経というのが仏の言葉、仏の説いた教えを文書にまとめたもので、律というのは教えに基づいた教団の生活する規則、
う
ん、
そうです
ね。で、論っていうのが、言葉の定義とかを、記したものっていうふうな理解したんですけど、それでよかったですかね。
ですね、一応その伝説的な説明をしますが、はい、お釈迦様が亡くなった時点で、はい、お釈迦様の説かれたことは一文字も一つも文字になってなかったんです。それで、マハカーシャパっていうそのお釈迦様の一番弟子が、お釈迦様が説かれたことをとにかく一度全部整理しなきゃいけないって言って、それでアーナンダっていう人がずっとお釈迦様のそばに、お悟り開いてしばらくしてからお亡くなりになるまでおられたので、そのアーナンダにですね、覚えてることを言ってくれって言って、アーナンダがこのように私は聞いたって言って言い始めたのが経というもの。だからお釈迦様の教えの言葉をアーナンダが覚えているのを全部解いていったのが経です、
はいはい。
それから律はですね、ウパーリっていうお弟子さんがいて、そのウパーリってお弟子さんが教団の生活のその法則、例えばその朝何時に起きなきゃいけないかとか、その午後にはご飯食べてはいけないとか、それからその在家のうちへ行くときにはその女の人と2人でお部屋にいてはいけないとかいうような細かいことをですね、だいたい230ないし250ぐらいの生活規則があるんですけど、それを書いたのが律で、それはウパーリっていう人がずっとお唱えをしたのをまたそのみんなで覚えたんです。で、これら2つはお釈迦様がおっしゃったことで、その亡くなった直後に一度全部暗唱して整理をしたんですが、この時書かれなかったんですよ。で、100年した時にやっぱり書かないと伝承が違ってくるよねっていうので、第2回目の収穫結集っていうんですけど、結集って書いて結集っていうんですけど、第2回目の結集をして、その時にその経と律とが初めて文字になったんです。はい、で、論っていうのはお釈迦様の言葉ではなくて、そのお弟子さんたちの言葉です。だから後に例えば私が何か書くじゃないですか、あれも一応その論像の端っこの端っこの端っこの端っこのゴミなんです。その今現在でも論像が書かれ続けてるわけね。で、その経律論っていう3つのものから、 仏教のその仏典というものはできています。まあ、最も誰が書いたのでも何でも論というんじゃなくて、あの一般的に教団がこれは論書ですねって認めたものが論なんですけどね。
うん。ということはだから教団によって論が違っている。
その漢訳仏典、中国語に翻訳された仏典の論像はもう決まったのがあるんです。どの宗派も全部認めてます。だからチベット語の論像も全部決まってるんです。それからパーリ語の仏典の論像も決まってるんです。その3つの論像は違うんですけれども。そのパーリ語で論だと言われているものが漢訳やチベット語訳なかったり、漢訳で論だと言われているのがパーリ語やチベット語なかったりはあるんです。だからあの大きな言語単位で、だいたいこれだけが論だよって、まあ、決めてます。だから日本のあの漢訳仏典の論像だとね、その日蓮聖人が書かれたものも親鸞聖人が書かれたものも道元禅師が書かれたもの、弘法大師が書かれたもの、みんな論像の中にちゃんと整理して並んでるんです。それはあの前回言いましたように、破損教団を破ることをしないために、あのみんな仲間だっていうことで、あのこれは違うって跳ねのけないんですよ。はい、いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。じゃあ、京都立は、
お釈迦様のこと。
ここも、だから、どの教団も同じっていうことですね。
いや、そうでもないです。
はい、そうでもないですか。
立は、今現在生きている立は、摂一切無立と、それからパーリ立の2個なんです。パーリ語の南の方の仏教はパーリ立って呼ばれる、律を使っています。だからチベット仏教と、日本の仏教は、日本の仏教はもう使ってないです。一応形式的には使っていることというのは摂一切無律っていう律です。はい、でよく似てますけどね、ごく細かいところで違うんですよ。それから経に関しては、大乗仏教と小乗仏教で教像が違うんです。で、あの南伝パーリ仏教は小乗の経だけを経と認めていて、大乗の経は経と認めてないんです。あれは論だって言ってるんですけど、あの大乗の方はあれが法華経だとか経厳経だとか、大乗の経典も教像の中に入れています。いいでしょうか。
はい、じゃあそこも まだ議論があるところということですか。
あのね、今日に関してはいくら議論してもいいんです。はい、あのそのあれは読まんとかさ、私はこれだけ読むとかは構わないんです。そのあれは仏教じゃないって言っちゃダメなんです。
あ、なるほど。仏教なんだけど自分はこれを
読む、自分はそれは読まないよ。だからその南伝の人たちは、大蔵経は仏説かもしれんけど、私らはあれは読めませんってこうおっしゃってるのね。
なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ次に行きます。はい、次は91ページの10行目からです。それもまた比喩はどのように得難いのか、どんなものは得難いのか、どんな理由により得難いのかというと、比喩は、ニューボダイ行論に、それゆえ世尊は大きな海において動き回る首輝きの穴に亀が首を入れるように、人たることは極めて得難いと説かれた、というようにです。どこに説かれたのかは、相応阿言に、この大地が水のみになって、そこに一人の人が穴が一つの首輝きを捨てたのが、風により四方漂う、そこに数千年生きる盲目の亀と言われるものが、などと説かれています。ここまでで、この亀、盲目の亀の例えは、この勉強会でもいつか出てきた。
ドルジン仁波切おっしゃってましたね。
ですよね。ドルジン仁波切おっしゃってますよね。で、ドルジン仁波切、この亀の話と、もう一つ、なんか、数についての例えをしてくださったと思うんですけど、なんか、 ガキとか、ガキはすごい数が多いし、
ね、
はい。
はいはい、人数ね。私がワルチェン・リンポチェの、資料をあれ丸山さんにだけ送ったのかしら。
一応みんなに送って、日本語訳試みたやつが、はい、
はい、ありますね。
まだ読めておりません。
中に数書いてありますね。はい。
そうなんですね。
そうそう、乳酸菌の方が人間よりたくさんいる。乳酸菌は市場と違うかもしれんけど、うん。
はい、
今年の春はビワコムシっていう虫が発生しまして、なんかね、蚊のでかいようなやつなんで、刺しも何もしないんですよ。それは滋賀県民よりはるかにたくさんいました。畜生は人間より多いです。はい、
はい、
はい、
ここは、まあ、例え話を言ってくれてるところなんですけど、英語訳をちょっと見てみると、ニューボダイ行論のとこはちゃんと経典の名前が入ってるんですけど、日本語で相応アゴンと訳されてるところには、経典の名前は入ってなかった、訳されて、英語訳にはなってなかったんですけど、はいはいはいはい、これは、どうしてでしょうか。
どうしてでしょうか。そう、アゴン教のはですね、はい、なんか、ものすごい常識なんですよ。その、長いアゴン、長アゴンと、それから中アゴンと総アゴンと増一って増える位置っていうか増一アゴンってその4つのアゴン、それだとその4つのアゴンかな、それはお釈迦様が自ら説かれた教えそのものなんです。大乗仏典は瞑想の中でお会いした仏様が説かれた教えなんだけど、肉体を持ったお釈迦様が説かれたことが確実な教えはアゴンに書かれてるんですね。
あ、はい、
だからここでその場合だ、ブッダインダスートラスって言ったら、アゴンやねってこう分かるわけ。
あ、
うん、そのザ・ブッダってこう定冠詞がついているので、
あ、
それは釈迦牟尼仏だということが分かって、しかもザ・ブッダっていうのは多分その体のある釈迦牟尼仏のことで、その方が説かれているスートラだから、そうまで分かんない、あ、アゴンだなってのは仏教オタクにはすぐ分かるんです。
ああ、わざわざそんなアゴンとか書かなくても
分
か
るってことですね。そうそうそうそう。で、しかもね、僕ちょっと感動、私としては個人的に感動するのは、はい、シャンティデーバーソンジャ、ニューボサツ行論を書かれたシャンティデーバーソンジャは、多分ね、はい、アゴンに書かれたと書いておられないと思うんです。その僕、ニューボサツ行論あんまり丁寧に読んでないんですけど。です。これはガンポバ大師が、ああ、これはアゴンに書いたんやねって言って、アゴン読んでらして気がつかれたんだと思うのね。ということは、そのガンポバ大師は、ああ、そうアゴン読んでおられたんだって、その大乗の、日本のね、大乗のお坊さんたちはね、アゴン教はあんまり読まないんですよ。その、とてもその、なんていうか、ベーシックな教えすぎて面白くないのかね。でも、ガンポバ大師はちゃんとお釈迦様ご自身のその肉体を持ったお釈迦様のお言葉を読んでられたんだなと思って、尊いことだなと思います。はい。
ああ、なるほど。はい。わかりました。尊い。
僕アゴン教を読むのはすごい大事なことだと自分は思ってるんです。で、ついでにちょっと本の宣伝をいつもしておりますが、はい、何回もしてます。中村はじめ先生が、岩波文庫でこのアゴン教を、いくつも翻訳してくださっています。でただ中村はじめ先生、元って書くね、元日の元っていうか、中村はじめ先生の翻訳は仏教語を使わないっていう方針で貫かれているので、ちょっとね、僕としては足りないなもんですよ。で、まあ、スタに踏みようって言って、増えると、谷ね、とそれから 文章の文とオスメスのオス、まさに文雄っていう方のが、講談社学術文庫でですね、あのブッテのそういうあのアゴン教の翻訳が出ています。でこれはあの手に入りやすいし、増谷先生はあの分かりやすい日本語なんだけども、一応仏教用語を、なるべく使う方向で訳してくださっているので、もしそのアゴン読んでみたいな思われるんだったら、増谷先生のあのものを読まれると分かりやすいと思います。それから今現在はですね、片山一良先生って言って、片一方の片っぽの片っていうんですよ。山と、それから数字の一と良い。片山一良っていう先生が、アゴン全部、南伝仏教に伝わってる全アゴンを一人で翻訳するっていう大変な事業に取り組んでおられて、ほとんど仕上がってるんですけど、あの、その中のですね、触りを書いた本を出しておられます。ただ片山先生の5本はあのハードカバーなのでちょっと5000円ぐらいするんですよ。で、あの他の例えば増谷先生とかあの中村先生は文庫本だから安いんだけど、だから片山先生は図書館で読まれるか、もうちょっと待ってるとね、必ずあれ文庫になると思いますわ。あれ文庫にしないわけないもん。はい、だいたいそのあたりで日本語であのとてもとても良い翻訳、どの翻訳も中村先生のも増谷先生のも片山先生も素晴らしい日本語の翻訳で読めますので、あの興味のある方はぜひ読んでください。彩子さん、片山先生の読んでましたよね。
はい、はい、どう現在進行形で。
いやいや、多いものね、すごい量ですもんね。
うん、
あれ読みやすいでしょ、日本語は。
読みやすいし、なんかすごい綺麗ですね。
美しいですね。
うん、はい、うん、
はい、とっても美しいです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと読んでみたいけど、
うん、暇な時に、
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、では次に行きます。続いて91ページの18行目からです。物は三悪種に生まれた者たちは得難いのです。どんな因縁により得難いのかは、羽化具足の実は因の善を積んだことにより得られるのですが、三悪種に生まれたので善業を積むことを知らなくて、常に罪の実を行ずるからです。そうです。ですね。ここの、羽化具足の実は、因の善を積んだことにより得られるのですが、と書いてあるところ、ドルジン・リンポチェの、録音を、聞き直していたときに、どのようにお話をなさっていたかっていうのをちょっと見つけたので紹介をしますと、我々の肉体というものは偶然たまたま出来上がったものではない。因と縁がより集まって我々の肉体が生じる。人間に生まれ変わるにはそれにふさわしい因がなくてはならない。その因とは善業を積むということです。でも、自分を振り返ってみると、善と悪とでは、悪を積むことの方がやっぱり多くて、善を積むのは珍しいことです。で、ここで、また例えがありまして、例えば、飛行機を作るには、飛行機作ってみようと思って簡単に作れるものではなくて、そのための知識と技術を身につけないといけない。
どなたかタイプしている人いたらマイク切って。
いけないというのと同じで、人の体も同じで、人の体を得るためにはそれにふさわしい知識を持って修行を積んで、ようやく人の体を得ることができる。で、ちょっと中略で、で、知識を持って修行をした人にとっては、善なる行為を行うことは決して難しいことではない。というふうに、お話をなさっていました。で、その他、三悪種に生まれた 人が善行を積むことが難しいのは、丸山さんが作ってくださった資料に、ドリジン・リンポチェの言葉を引用しながら、詳しく書かれていたので、そちらをまた参照してもらうといいかなと思います。で、続いて、よって三悪種に生まれたが、罪が生であるのと、ん？これは何だ？あ、生であるのと、他の回数に経験するであろう業を積んだものは得るのです。
わけわからん翻訳や。
はい。書いてあって、ちょっと自分なりに英語を参考にしながら、もうちょっと言い換えたんですけど、それゆえ、これらのもの、ほんの少しの良くないカルマによって、三悪種に生まれたものとカルマが別のせいで、祈るものだけが、六道輪廻の人に生まれ変わるための機会を得ているのです。というふうに、まあ、ちょっと自分なりには訳してみました。でもこの辺の、は、ちょっと、こう、あんまり、よくわからなくって、やっぱりドリジン・リンポチェの言われた、お話がすごくわかりやすかったなと思いました。
うんうんうん、はい。その仏教っていうのは、偶然この世の中に起こることはないって思ってるんですね。
はい。
その諸行無常だから何もかもがどんどん変化していって同じようにとどまるものはないんだけど、その変化っていうのはデタラメにサイコロ振るみたいに変化してるのかって、そうじゃなくって、その因とかのつながりで変化してるから、その起こったことの側から見たら絶対因があるんだと。だからその人間に生まれたっていう科があったら、それはその人間に生まれる因があるんだと、こう考えるわけね。で、それもちろん肉体的にはそのお父さんとお母さんが人間だったという物質的な因があるわけですが、そのお父さんとお母さんが人間であるところへですね、そういうその、なんていうの、その胎児の中へ過去生の魂、新意識、違う、新相続がポコンってこう入るんです。で、これまた後の方に出てくるんですけど、死ぬでしょ？で、死んだら、体から新相続が離れて、で、まあ、四十九日間、中央っていうバルドっていうところを、さまよって、それで四十九日目に、その時にその、交合ね、セックスをしている、男女を探すんです。で、そのセックスしてる男女の、そのちょうどその胎児になるものの中へ新意識がスポンと入るんだけど、そのセックスしてる男女が人間だっていうことはどうやって決めるかというと、これはその新意識の持っている前後が多いと人間になるし、前後が少ないと畜生になったりガキになったりするんですよ。だから僕たちが、これ面白いですね。親が子供を選ぶんじゃなくて、子供が親を選ぶんですけど、それも自分の自由意志で選ぶんじゃなくて、過去生のカルマによって、選ばれてしまうわけ。だから、僕たちが今世生きるときには、来世もう一度人間に生まれ変われるようにっていう強い願いを持って、そのための善行を積んでいかないと、下手すると畜生界やガキ界に生まれ変わります。これはまた因果を学ぶところで、何やったら畜生になるか、何やったらガキになるかが詳しく説明されますので、お楽しみにしてください。だんだんなんか罰でもって適切な行動する人になってしまうんですけど、はい、そうです。だから、で、三悪種に生まれた人たちっていうのは、だから生きてる間に善行を積むっていうことを学んでいなかったのね。その白の方、白法を学んでいなくって、黒法、黒い方を学んでいて、欲しいものを手に入れるとか嫌なことはしないとかいう原理で生きると、白法じゃなくて黒法なので、 黒い方なので、生まれ変わるときにですね、あっとって言って畜生になったりするんだとこう思っています。その輪廻転生の理っていうのは、今のその日本人が仏教を学ぶときに一番受け入れにくい部分なんですよ。みんな嫌がるんです。そんな非科学的や。それは非科学的ですよ、これは。だから、僕なんかだからいいんだって思うんだけど、みんなはね、非科学的だから嫌だって言うんです。皆さんどう思われますか、転生について。どうぞ、ご自由にご意見を。
小倉です。
はい。
日常で結構こう自分の行動とか考えてることを見ると結構善とは程遠いなという感じがあるのでそうすると来世はまずいんでしょうね
まずいんでしょうねきっと
これはまずいって思うんですけども、はい、
私の作戦は、いいことしてる時間を増やすと悪いことしてる時間が減るやろうというこういう作戦。どうしたら必然的に悪いことするから、なんかその悪いことを減らそうっていうとすごい大変なので、とにかくいいことして暮らしてれば悪いことするチャンスが減るじゃんってこう思ってるんです。
そういう方向で。
はいはい。
ちょっと参考にして、やってみようかなと。思います。
はい。他の方何かありますか？
はい。
はい。
変な話に聞こえるかもしれないですけど、私この間フクロウカフェに行ったんです。ご存知です
か？知りません。
フクロウカフェ、要するにフクロウが飼ってあるカフェなんですよね。
はいはいはい。
ほんで、行って、フクロウさんたちと、こう、触れ合ってたら、なんか、自分もどっかでフクロウだったんじゃないかなって。
面白いな。
とか、あと、前に行ったことあるよな、この土地とか。いや、それ、なんか人間としてかわかんないですよね。でもなんかこう、なんか匂いとか見た景色、なんかあるな、とか。なんかそういうのなんとなくこう思っちゃう時もあるんで、そういう時その転生だとなんかあるのかもなって思う時もあります。
はい。もうなんかこれもちょっと神がかってるけど、そのガルチェン・リンポチェとか、ドルジン・リンポチェとかは、過去世に絶対お会いしてるよねって思うんですよ。で、またもう一回本当にお会いできてよかったですって、私は、福徳を積まないでさ、なんかチャラチャラしてるから、こんなことしておりますが、また皆さん方のおかげでもうちょっと前進む、また来世もよろしくって思ってるんだけど。この輪廻転生するいうのはまた善行の中にも出てきますし、ぜひこれについてですね深く考えてほしいんです。私が、唯物論者純世下道について書いてることがあって、結局その輪廻転生を認めないと必ずですね唯物論に陥って、で唯物論というのは結局その欲望のままに生きる生き方で、それをやるとまず今世で、ね、自分自身が幸せにならない、他人を幸せにできないと思うんですよ。でもしも転生を信じるならさ、来世絶対悪いよねって思うの。こんなん具体的になんか言うたらいかんのかもしれんけど、例えばその北朝鮮でミサイル飛ばしてる兄ちゃんなんかですね、 あの来世そんなにいいところに生まれ変わりそうに思わないです。あの彼のためにお祈りしておいてあげますけど、私の祈りの力をはるかに超えて悪いところに生まれる悪業を積んでるなぁと思いますが、彼なんかやっぱりそのあれなんでしょうね、唯物論者で輪廻転生なんか信じてないんでしょうね。そうすると結局多かれ少なかれ他人を不幸にしていくし、自分自身もずっと一生不幸だなとまあ思っているので、その輪廻転生を信じるっていうのが僕らが、楽を得苦を離れる第一歩だと思うんですよ。いいでしょうか。
はい、
他何かありますか。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
はい。ちょっとまだ少し時間がありますが、だいたいそんなところでいいですか、その発表は。
はい、発表、はいはい、
ありがとうございます。あのとってもこう完備したプリント、まあ、短い時間でたくさん書いてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、あの英語はですね、これも本の宣伝ですが、ちょっと高いですけど、あの Kindle 版の、ジュエルオーナメント買われると、その Kindle はコピー&ペーストできるんですよ。あの日本で出てる Kindle はね、結構ね、あのコピーの回数制限とかしてるんだけど、アメリカの要所は大体そんなせこいことしてなくって、コピーして、例えばワードかなんかにこうペーストできるので、文章をあの書き写さなくていいんです私時々のチベット語の引用してるけど、あれも実はあのパソコンのファイルからコピー&ペーストしていてですね、日本語だけ手で書かんといかんということになっております。あので、あの英語を読める方は、ね、ぜひあの Kindle 版の、ダジュウェルオーナメントをお買い求めください。あの英語は本当に分かりやすく翻訳してくれてあります、はい、日本語はちょっとこれは耐え難く苦しいですが、あのこのような日本語訳を読まなければならないかはですね、過去世に我々がわけのわからんことを言うて回ったと因が切ってあるはずなんで、今回これをありがたくいただいて、わけがわかる言葉に置き直しておくと、来世はとてもわかりやすい本をたくさん読めるんじゃないかなとこう思ってるんですが、どうでございましょうか、はい。なんかご質問とかお話とかありましたら、はい、もう数分ありますか。
今回、短い、少しだけなんだけど、担当してみて、改めてこのタルゲンっていうのは、基礎講座理論編。
そう
なんだなって思いました。
そうなんですよ。当たり。
はい。
はい。
はい、
担当して自分で何か書いてみたりすることで分かることがあるでしょ。ただ人の話聞いてるとか、本も読んでるだけじゃなくて。
はい、
うん、ゼミナールは大学で経験あるか、あるいは大学院と行かれたか知らないけど、ゼミナールの力ってすごいと思うんですよ。だいたい一冊の本をみんなでご読みながら、ああでもないこうでもないって言うんだけど、むしろその本よりもその本に関連しながらいろんな話をしていくことが後ですごい宝物になっていくと思うんですね。だからぜひとも皆さんもいい発表しようって、こんなこと言って素晴らしいっていうのをやろうって思わないで、とにかくこうやって辞書を引いて一つずつの言葉を調べて、間違ってたら私の分かる範囲でこれはこうですよって修正しますし、で、まあ、そのことよりも例えばその相和言、和言って何かなとか、教と論って律って何かなとかいうようなことをこういう機会に話を聞いておいたことが後でその大変役に立つんじゃないかなって思っています。はい、
はい、ありがとうございました。うん、
まだもうちょっと粘ろうかな。なんかありますか。はい、一応時間まできちっとやりたいと思っていますね。途中ね、すごいね、資料のね、これ何ページ目やろ。3ページ目にね、説明をすっかり飛ばされてしまった。その2、90ページ29行目から91ページ9行目まで、うかぐそくは得難いことの、 小慶荘厳経にもまた八難を退けたこともありがたい、人となることもまたありがたい、羽化の正しい円満もまたありがたい、仏が出現なさることも得がたい、得がたいがありやすいね、なるかがたがあって、正しい理主を随説、主張することもまた得がたいという、ものすごい日本語が並んでいて、これは一辺辞書を引かんとあかんのですが、理主っていうのは、表面に書かれてない深い意味です。
うん、
だからそのお経を読んで、その裏側にあるというか奥深い意味を、随説っていうのはそのお経のちゃんとした説法のついでにお師匠様がお話になることね。でそこへこう聞く、うん、でそれをその師匠っていうのはこう頭の中で瞑想しながら何度もあと繰り返し勉強することね。でこれって仏教徒の、生活の一つの理想なんですよ。その経典に書いてあることは、経典にはね仏教は書かれてないとみんな思ってるんです。仏教は一応経典っていうのはこの仏教を知るための鍵に過ぎなくて、宝物は経典の中にはないわけ。鍵をちゃんと使えるようになれば宝の蔵を開けるようになるわけね。でそれはお師匠様と一緒にゼミナールやる中でお師匠様がご理主をおっしゃるから、あそうなんやってこういろんなことが分かっていって、それをしかも自分で繰り返すことで分かっていくということだと思います。
はい、
はい、
なるほどです。
うん、はいマドラー心理学にずっと見つめて、本には書かれてないんやと、その本というのはここまで、マニュアルに過ぎなくて、本当の心っていうのは、そういうその理衆、随説、主張というのところが分かってくるんだなと、まあ思っています。それじゃあ、お経を読んで今日終わりにして、この次は綾子さんですか？
はい、そうです。
お願いいたします。もし資料がありましたら、早めにお渡しいただければ。はい。
はい、
それで。